最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年2月17日火曜日、パーソナリティのはるかです。今日は天使のささやきの日なんだそうです。なんだかロマンチックですよね。これは1978年の今日、北海道の幌加内町で日本の最低気温マイナス 41.2 度を記録したことにちなんで制定された記念日だそうです。寒い日に空気中の水蒸気が凍ってキラキラと光りながら舞うダイヤモンドダストのことを天使のささやきって呼ぶんですね。素敵。今日の技術ニュースもそんなダイヤモンドダストみたいにキラキラした未来を感じさせる話題が満載ですよ。今日は AI アシスタント開発者のオープン AI への電撃移籍のニュースから始まって、開発現場における AI 活用のリアルな調査結果、そして Google や GitHub が発表した開発を劇的に変えるかもしれない新しい仕組み、さらにはドライブの相棒になってくれる可愛いロボットまで、 AI エージェントを軸にした最新トレンドをたっぷりお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI 業界でちょっとした話題になっているニュースから。テッククランチの記事です。オープンクローのクリエイターピーター・シュタインバーガー氏がオープン AI に入社というニュースです。このオープンクローっていうのは最近すごく注目されている AI パーソナルアシスタントなんです。実際に物事をやってくれる AI というのがキャッチフレーズで、私たちのカレンダーを管理してくれたり、飛行機を予約してくれたり、さらには他の AI アシスタントが集まるソーシャルネットワークに参加したりもできる、まさにSF 映画に出てくるようなエージェントなんですね。実はこのオープンクロー、名前が何回か変わっているんです。最初はクロードボット、その次はモルトボット、そして今のオープンクローになりました。最初の名前の変更は、有名な AI モデルクロードを開発しているアンソロピック社から名前が似てるって法的なアクションをちらつかされたのが原因だったとか、ちょっと面白い裏話ですよね。今回開発者であるオーストリア出身のピーター・シュタインバーガーさんが巨大 AI 企業のオープン AI にジョインすることを発表しました。彼がブログで語った言葉がすごく印象的で、オープンクローを巨大な会社にすることはできたかもしれないけど、僕にとってそれはあまりエキサイティングじゃない。僕がやりたいのは世界を変えることであって、大きな会社を作ることじゃない。オープン AI と組むことがこの技術をみんなに届ける一番早い方法なんだって言ってるんです。すごい情熱ですよね。オープン AI の CEO であるサム・アルトマンさんもツイッターで、シュタインバーガー氏は次世代のパーソナルエージェントを推進する役割を担うとポストしています。そして気になるオープンクロー自体は、今後オープン AI が支援するオープンソースプロジェクトとして存続するそうです。つまり彼の技術やビジョンがオープン AI という巨大なプラットフォームの上でさらに大きく花開く可能性があるってことですね。これは個人の才能が大きな企業と組むことでイノベーションが加速するっていう、今の AI 業界を象徴するような出来事かもしれませんね。
さて、そんな AI エージェント、実際の開発現場ではどれくらい使われていて、エンジニアたちはどう感じているんでしょうか。次は GitLab が日本の開発者やセキュリティ運用の担当者合わせて3266人を対象に行った調査結果についてのパブリックキーの記事です。この調査、すごく興味深い数字がたくさん出てきてるんですよ。まずエージェント型の AI を使うことで、なんと 75%、 つまり4人中3人のエンジニアが仕事全体の満足度が上がったと回答しているんです。これはすごいですよね。面倒な作業を AI に任せられることで、よりクリエイティブな仕事に集中できるようになったりするのかもしれません。じゃあ仕事の中で人間と AI はどれくらいの割合で貢献していると思いますか？調査で最も多かった答えは、人間が 75%、 AI が 25% というもので、回答者の 47% を占めていました。 AI はあくまでアシスタントで、主導権はまだ人間が握っているという現状が見えてきますね。でも平均すると
人間によるレビューなしに AI に任せられる日常業務の割合は 34% にもなるそうです。つまりもうすでに業務の3分の1以上を AI に自律的に任せているっていうことなんです。これは想像以上でした。キャリアについても面白いデータがあって、 62% の人が AI を活用するソフトウェアエンジニアは将来にわたってキャリアを確保できると考えているそうです。エンジニアにとって AI スキルが必須になる時代がもう来ているってことですね。ただいいことばかりじゃないみたいです。課題も見えてきていて、 35% 以上のチームが5つ以上の AI ツールを利用していて、さらに 36% 以上のチームが5つ以上のセキュリティツールを使っているそうなんです。つまり便利なツールが増えすぎて、かえって管理が複雑になっちゃうツールチェーンの複雑化という問題が起きているんですね。生産性を上げるための AI のはずが、ツールの多さで逆に効率が落ちちゃうなんて皮肉な話ですよね。今後はこうしたツールをどう整理統合していくかが生産性向上の鍵になりそうです。さてここからはより具体的な技術の話題、特に開発者向けの新しいツールやトレンドについてさらに深く見ていきましょう。
まずは Google からの大きな発表です。パブリック記事で、生成 AI が Google テクノロジーの公式ドキュメントを参照できるデベロッパーノレッジ API と MCP サーバー Google が発表というものです。これ何がすごいかっていうと、今まで私たちが AI にプログラミングの質問をしても、ちょっと古い情報だったり間違った情報を答えること、いわゆるハルシネーションがありましたよね。でもこの新しい仕組みを使えば、 AI が常に Google の公式ドキュメント、しかも最新の情報を参照して答えてくれるようになるんです。具体的にはデベロッパーノレッジ API というものが提供されて、これを使うと Google クラウドとか Android、Firebase といった Google の技術に関する公式ドキュメントの内容をプログラムから取得できます。しかもドキュメントが更新されたら24時間以内に反映されるというから、鮮度もバッチリです。そしてもう一つ重要なのが MCP サーバーです。 MCP っていうのはモデルコンテキストプロトコルの略で、 AI モデルが外部のツールやデータとやり取りするための共通のルールみたいなものです。この Google が提供する MCP サーバーを通して、生成 AI はさっきの API を使って公式ドキュメントにアクセスするわけです。例えば開発者が AI にFirebase でプッシュ通知を実装する一番いい方法はとか、 Google Maps API で出たこのエラーの直し方をドキュメントで調べてみたいに聞くと、 AI が公式ドキュメントを正確に調べて、その内容に基づいた信頼性の高い答えを返してくれるようになります。これって開発者がググったり、ドキュメントのサイトを探し回ったりする手間が大幅に省けるってことですよね。開発の効率が劇的に上がりそうです。 AI の回答の信頼性が担保されるっていうのは本当に大きな一歩だと思います。
Google が公式ドキュメントへのアクセスを提供したという話がありましたが、今度は開発プラットフォームの巨人 GitHub からのニュースです。こちらもパブリックキーの記事で、 GitHub、 やめるではなく自然言語でビルドやデプロイなどのワークフローを記述できる GitHub Agentic Workflows テクニカルプレビューというものです。開発者の方ならおなじみの GitHub Actions ありますよね。コードが更新されたら自動でテストを走らせたり、ビルドしてデプロイしたりといった作業を自動化する仕組みです。これまでこの設定はやめるっていう形式のファイルにちょっと特殊な書き方で記述する必要があったんです。これが結構慣れるまで大変だったりするんですよね。ところが今回発表された GitHub Agentic Workflows は、この設定をなんと私たちが普段話すような自然言語で書けるようにしちゃうっていうんです。例えば、イシュー、つまり課題の重要度を自動で分けてとか、テストが失敗したら原因を調べて修正してみたいな文章で指示するだけで GitHub Actions のワークフローが作れちゃう。これは革命的じゃないですか。 GitHub がポストした例では、テストの網羅率を上げるためのプルリクエストを2つ作ってなんていうかなり高度な指示も示されていました。まさに AI エージェントが開発プロセスに深く入り込んでくるイメージです。この仕組みにはセキュリティをすごく重視した設計になっていて、
安全な環境で処理が実行されるようになっています。それに先ほどの Google のニュースでも出てきた MCP という技術、 GitHub も独自の GitHub MCP サーバーを通じてリポジトリやイシューといった GitHub の情報に安全にアクセスする仕組みを取り入れています。 MCP、 今日のキーワードになりそうですね。やめるの複雑な書き方を覚えなくても、やりたいことを言葉で伝えるだけで開発の自動化が実現できる。これはプログラミングの専門家のなくても、より多くの人が開発の自動化に参加できる未来を示唆しているのかもしれません。開発のハードルがまた一つぐっと下がった感じがしますね。
さて、 AI や開発自動化の話が続きましたが、ここで少し毛色の違う、でもすごくパワフルなツールの話題を。ハッカーニュースで話題になっていた GitHub のリポジトリ、 Gidra by NSA です。この Gidra、 名前もちょっと強そうですけど、開発元がなんと NSA、 アメリカ国家安全保障局なんです。国家機関が作ったツールがオープンソースで公開されているって、なんだかすごい話ですよね。 Gidra はソフトウェアリバースエンジニアリング、略して SRE のためのフレームワークです。リバースエンジニアリングっていうのは、出来上がったソフトウェアを解析してその仕組みや構造を明らかにすること。例えばマルウェア、つまり悪意のあるプログラムがどうやって動いているのかを分析したり、ソフトウェアの脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点を見つけたりするのに使われます。機能としてはプログラムのコードを人間が読める形に変換する逆アセンブルや逆コンパイル、プログラムの流れをグラフで表示したり、 Java や Python で独自の分析スクリプトを書いたりと、ものすごく高機能なツールが揃っています。もともとは NSA がサイバーセキュリティの任務のために、複雑なコードをチームで効率よく分析するために開発したものだそうです。これがオープンソースで公開されていることで、世界中のセキュリティ研究者や開発者が無料でこの強力なツールを使えるようになったわけです。まさにセキュリティ技術の民主化と言えるかもしれませんね。ちなみに利用するには JDK21 が必要だそうです。もしセキュリティ分野に興味がある方は GitHub のページを覗いてみてはいかがでしょうか。ただし公式も警告しているように、バージョンによってはセキュリティ上の脆弱性がある場合もあるので、利用する際は最新の情報をしっかり確認してくださいね。
ここまで AI エージェントや開発ツールなどソフトウェアの世界の話を中心にしてきましたが、次はその AI が現実世界に飛び出してきた、とってもワクワクするプロジェクトをご紹介します。前に投稿された記事、フィジカル AI×Gemini×MCP 相棒ロボリーチと楽しくドライブです。この記事を読んで、私思わず未来が来たって声が出ちゃいました。これはオープンソースの卓上ロボットリーチーミニを車の助手席に乗せて、 Google の高性能 AI ジェミナイと連携させることで、最高のドライブパートナーを作っちゃったというプロジェクトなんです。想像してみてください。一人で運転していてちょっと寂しい時、隣に座ったロボットのリーチーに、ねえ、どこか景色のいい山知らないって話しかけると、それなら〇〇山がおすすめですよって答えてくれる。しかもただ声が聞こえるだけじゃなくて、リーチーがちゃんとこっちを向いて身振り手振りを交えながら話してくれるんです。これってただの音声アシスタントとは全然違いますよね。このプロジェクトのすごいところはそのシステム構成にあります。リーチーの頭にはジェミナイが使われていて、リアルタイムの会話を実現しています。そしてリーチーの目であるカメラを通して車の外の景色を認識できるんです。ジェミナイの VLM、 つまり視覚と言語を理解するモデルを使って、あのお店行列ができてますね、人気のお店かもしれませんみたいに、見ているものを理解して話しかけてきたり、ドライバーの顔を見て、少し眠そうですね、休憩しませんかって気遣ってくれたりもするんです。そしてここでも出てきました MCP。 ジェミナイが考えた喜びとか同意といった感情を MCP というプロトコルを通じてリーチーのモーターに伝えて、人間らしい滑らかな動きを実現しているんです。これまで話してきた MCP が AI と物理的なロボットをつなぐ架け橋になっている最高の具体例ですよね。開発の動機は 移動時間を対話の時間に変えたいという思いと技術的な挑戦、そして何よりロマンだそうです。映画ナイトライダーみたいに自分のマシンに頼れる相棒がいるっていう子供の頃の夢を現代の技術で実現したんですね。もう本当に素敵すぎです。 AI が画面の中から飛び出して私たちの生活に溶け込んでくる未来をありありと感じさせてくれるプロジェクトです。
さて、ここまで個別のニュースをたくさん紹介してきましたが、最後にこれらすべてをまとめるような大きな視点からの記事をご紹介します。クイタの記事、2026年版エンジニアが抑えるべき技術トレンド10選です。この記事を読むと、今日紹介してきたニュースが実はバラバラの点じゃなくて一つの大きな流れの中にある線としてつながっていることがよくわかります。まずトレンドの一つ目、 AI エージェント、まさに今日のテーマですよね。オープンクローの開発者がオープン AI に移籍した話、記事1。 GitLab の調査で満足度が上がったという話、記事4。そして GitLab Actions を自然言語で動かす、記事3。もドライブの相棒ロボットも記事作。すべて AI が自律的にタスクを実行するエージェントの話でした。3つ目のトレンドとして挙げられているのが MCP、 モデルコンテキストプロトコル。これも今日何度も出てきました。 Google 記事2や GitLab 記事3が採用し、相棒ロボのリチーでも重要な役割を果たしていました。 AI がテキスト生成だけなく、外部のツールやデータベース、そしてロボットのような物理的なデバイスまで操作するための標準的なプロトコルとして今後ますます重要になっていきそうです。他にもローカル LLM、 つまり自分の PC で高性能な AI を動かす技術や、 Docker の次世代技術として注目される Web アセンブリ、 Python のツールを10倍から100倍高速化している言語 Rust の話など、興味深いトレンドが紹介されています。またプラットフォームエンジニアリングというトレンドも挙げられていました。これは GitLab の調査で課題として挙がったツールの乱立に対する一つの答えかもしれません。開発者が快適に開発できる基盤を専門チームが提供することで生産性を上げていくという考え方ですね。この記事では最後に、これらのトレンドを今すぐキャッチアップすべき、1年以内に理解しておくべき、知っておくと差がつくという3段階の優先度マップでまとめてくれています。ちなみに今すぐのカテゴリーにはまさに AI エージェントと MCP が入っています。今日の放送でこの2つの重要性はバッチリ伝わったんじゃないでしょうか。技術の進化は本当に早いですが、こうして大きなトレンドを把握しておくと、次に何を学べばいいのか道筋が見えてきますよね。とても参考になる記事でした。
というわけで、今日は AI エージェントの最前線から、それを支える技術、そして未来を感じさせるプロジェクトまで幅広くお届けしました。AI が単なるツールから私たちのパートナーへと進化していく、そんな時代の幕開けを感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。